灰神楽。一。あっと思う間に、相手はまるで泥でこしらえた人形が崩れでもするように、ぐなりと前の机の上に平たくなった。顔は花柱が砕けはしないかと思われるほど、ぺったりと真正面に机に押し付けられていた。そしてその顔の黄色い皮膚と机掛けの青い織物との間から、椿のように真っ赤な液体がドクドクと噴き出していた。今の騒ぎで鉄瓶が覆り、大きな霧の隔壁鉢からは噴火山のように灰神楽が立ち上って、それがピストルの煙と一緒にまるで濃霧のように部屋の中を閉じ込めていた。覗きからくりのエイタがカタリと落ちたように、一刹那に世界が変わってしまった。翔太郎はいっそ不思議な気がした。こりゃまあどうしたことだ。彼は胸の内でさものんきそうにそんなことを言っていた。しかし数秒間の後には、彼は右の手先が重いのを意識した。見ると、そこには相手の奥村一郎所有の小型ピストルが光っていた。俺が殺したんだ。ぎょくんと喉が疲れたような気がした。胸のところがガラン堂になって、心臓が嫌に上の方へ浮き上がってきた。そして顎の筋肉がツーンとしびれて、やがて歯の根がガクガクと動き始めた。意識の回復した彼が第一に考えたことは、言うまでもなく銃声についてであった。彼自身にはただ変な手応えのほか何の物音も聞こえなかったけれど、ピストルが発射された以上銃声が響かぬはずはなく、それを聞きつけて誰かがここへやってきはしないかという心配であった。彼はいきなり立ち上がってぐるぐると部屋の中を歩き回った。時々立ち止まっては耳を澄ました。隣の部屋には階段の折り口があった。だが翔太郎にはそこへ近づく勇気がなかった。今にもぬっと人の頭がそこへ現れそうな気がした。彼は階段の方へ行きかけては引き返した。しかし、しばらくそうしていても誰も来る気配がなかった。一方では時間が経つにつれて翔太郎の記憶力が蘇ってきた。何を怖がっているのだ。開花には誰もいなかったはずじゃないか。奥村の細君は里へ帰っているのだし、婆やは彼の来る以前にかなり遠方へ使いに出されたというではないか。だが待てよ。もしや近所の人が。ようやく冷静を取り返した翔太郎は、死人のすぐ前に開け放された障子からそっと半面を出して覗いてみた。広い庭を隔てて左右に隣家の2階が見えた。一方は不在らしく雨戸が閉まっているし、もう一方はガランと開け放した座敷に人影もなかった。正面は茂った木立を通して塀の向こうに広っぱがあり、そこに数名の青年がマリ投げをやっているのがちらちらと見えていた。彼らは何も知らないらしく夢中になって遊んでいた。秋の空にマリを打つバットの音が冴えて響いた。彼はこれほどの大事件を知らぬ顔に静まり返っている世間が不思議でたまらなかった。
としたら俺は